あなたは人の子を信じるか。イエスが生まれつき目の不自由な人を癒し、投げかけた言葉です。目の前におられる方が探し求めている方なのですが、まだ気づいていません。私たちもこの癒しを受けた人に自分を重ねて、与えられた福音朗読から糧を得ることにしましょう。3週間ぶりに公式のミサが再開されました。司祭館に引きこもって誰とも会わなかったので、ひげを伸ばしてみましたが、私の顔を見た途端にちっちゃい寺社は鼻血を出してですね、いなくなりました。びっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、旅田修道院のシスター久松花王が亡くなって、葬儀を行うことになりました。昨日の繰り上げの時点では、静止の境にあります、お祈りくださいと言ってたんです。旅田修道院の礎となってくださった姉妹ですから、ぜひ皆さんのお祈りをお願いいたします。もう一つのお知らせは黙想会です。なんとか黙想会を開催できる運びとなりました。浦上教会も同じ日程だったのですが、浦上は中止の判断をしたそうです。それぞれの教会が抱えている事情がありますから、一概には言えませんが、日曜日のこの1時間のミサ参加よりも長い時間滞在しますので、最大限注意を怠らず無事に終えたいなと思っています。また今回の黙想会は説教師の都合で延期ができずに中止になる可能性も他の教会などあったわけですから、ある意味で説教師を外に頼まなくてよかったなと思っております。福音朗読に戻りましょう。登場する生まれつき目の不自由な人は、他の箇所でヨハネ福音書で他の箇所で読まれる復活したイエスがトマスとのやりとりでおっしゃる、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。ここで言う見ないのに信じる人、まさにそのままと言えるでしょう。期待を膨らませるというのは見ない方が効果的なのかもしれません。イエスの癒しの技で目の不自由な人は見えるようになったわけですが、期待が膨らむ過程ではイエスを見ていないのです。むしろ見ない方が思いが募り、さらに憧れが増すのかもしれません。見ていないということが幸いするケースを私たちは少なからず知っています。富士山は登山した人ならわかりますが、世界遺産とあるいは霊山と言いながら、実際にはたくさんのゴミが目に留まるのだそうです。またイスラエル巡礼に行く中でベツレヘムと聞けば、ああイエス様が誕生した町だからキリスト教が盛んだろうと思うでしょう。ですが実際にはベツレヘムはパレスチナ自治政府の土地であり、イスラエル聖地巡礼をしている途中、パスポートがなければベツレヘムには入ることができません。またこの入出国が厳しいそういう状況の時には入れないというそういう事情の時もあるそうです。 まあ、ついでに言えばベツレヘムではユダヤ教の食事はあまり見かけません。まあ、例えばこのステーキのですね、血のこうついたようなステーキはユダヤ人にとっては決して食べてはいけない食べ物ですね。けれどもベツレヘムでは私たちが日常見るバーベキューのような料理が普通に出ています。イエス様が生まれた当時のユダヤ教の雰囲気、土地柄ではないのです。まあ、これからベツレヘムに巡礼する人がもしいれば少しがっかりさせるかもしれません。結局見ないで信じる方が余計なことを考えずに受け入れやすいということもあります。ただそういう人がいざ事実を見たとき、見ないで信じていたことは試されることになります。富士山が美しくない、そうであれば見て信じられるような美しさを取り戻すために清掃活動の登山をすれば良いことです。ベツレヘムの領有権争いに幻滅せず、イエスが誕生してくれたことを現実の向こうに見て感謝すれば良いことです。私たちは見ないで信じることが多いわけですが、仮に現実を見たとしても本当にこの強い信念のある人には何も妨げにはならないのです。生まれつき目の不自由な人もそうでした。癒しの恵みを受け、イエスという方がファリサイ派の人々から罪人と決めつけられているのを知ります。自分自身もイエスを預言者と認めれば街道から追放されることが目に見えています。困難があるにもかかわらず、彼は心を強くしてさらにイエスに近づきたいと思うようになったのです。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが、視力を回復してもらった人は恐れを乗り越え、試練がイエスへの信仰を固めてくれました。癒された人は私たちがより信仰を増してもらうためのお手本になります。私たちも恐れや試練を経てイエスから信仰を増してもらえるのです。進学校で生活していた時、進学生皆が同じ気持ちで生活しているわけではないと気づいた瞬間がありました。進学校を隠れ蓑に勝手気ままな生活をしている学生もいました。嫌気がさして私自身もやる気を失ったことがありました。まあ、現実はそうしたものですが、現実の向こうにあるものを希望させる出来事にも時々触れました。その一つは今は司教様となった白浜司教様です。先輩は大進学校に進んでから体を壊し、確か休学したと思います。休学中、浦上教会でお世話になっていたと思いますが、昇進学校にも立ち寄ってくれました。あんなに真面目な聖人とまで言われていた人がこの進学校の現実に挫折をする、けれどもまた復帰に向けて準備をしている、それは私にとって大きな励みになりました。現実はドロドロしていましたが、それでも照明の道をもう少し信じてみようと、そういう気になり歩み続ける力になったのだと思います。信仰生活に嫌気がさすときが 誰しもあるかもしれない。その時こそ問い直すのです。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが、社会で悲しい思いをしても信じる価値のあるお方でしょうか。人間に裏切られても信じ続ける価値のあるお方なのですか。イエスの答えはこうです。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。イエスは私たちがどん底にいても寄り添って声をかけてくださるお方です。